ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。第5回目の配信になります。今回は携帯電話のお話、今頃になってですがソフトバンクの 830P という機種についてお話したいと思います。それともう一つ、先日ご紹介しました Windows 7のエンタープライズエディション求人期間評価版についてのお話をしたいと思います。その前にですね、こちらのポッドキャスト、先ほど見たところリスナーの方が100人超えまして108人の方に今聞いていただいています。また iTunes ストアの方からも登録させてもらいましたので、そちらの方からも聞くことができます。皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。今後とも続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、こちらの番組の紹介のところでですね、携帯電話だなとデジタルガジェットと言いながら携帯電話の話一度もお話してませんでした。まあ、そういったこともありまして、ちょっと今回携帯電話の機種についてのお話をさせてもらいます。今回ちょっとお話しさせてもらうのはソフトバンクモバイルの 830P という機種です。この機種はですね、発売されたのが2008年の11月、もう去年になりますね。実は私この機種持ってまして、この機種まだ販売しておりますのでお話しさせてもらいます。この機種ですが、いわゆる0円携帯っていう形でですね、もう分割払いになってても、まあ、分割の範囲、2000円の範囲内で超えてて、まあ、実質負担額が0円ということになってます。でそういったこともありまして、非常にソフトバンクの中で売れてる携帯電話です。まあ、どのくらい売れてるかって言いますと、ソフトバンクの方ではですね、 iPhone3G と肩を並べるくらい1位に争うくらい売れてまして、ドコモとか au とか含めても販売台数で1位を獲得したこともある機種です。でこの機種の特徴というのが、シンプルさが売りなんですね。でワンセグもありませんし、お財布携帯の機能もありません。これ何がいいかって言いますと、基本的な機能に備えつつ操作性が非常にいいということがあります。で私が購入の決め手となったのはこのボタンですね。一応カタログにはですね、快適タッチボタンということになってますが、このボタンの配置、適度な感覚と立体感というのがありまして、あと文字フォントもちょっと見やすいという PUD というフォントを採用してまして、これパナソニックユニバーサルデザインということになってますね。まあ、特別どこがいいっていうわけではないんですが、ちょっとまあ見やすいフォントですということです。で実際このボタンなんですが、押してみると確かにですね、非常に押しやすくて、まあ、かつ見やすいっていうところがあります。私今までいろいろ携帯電話もう十何機種乗り換えてますけど、今までの中でボタンの押しやすさでは最高の機種だと言えます。携帯電話のボタンでありながら、それなりのキーストロークがあるんですね。また横から見るとですね、ボタンの段ごとにボタンの形状が異なってて、下に行くほど微妙に高くなっていくと、人間工学について考えられて、作られているようです。でこれについてですね、パナソニックはテレビのリモコンにも採用しているということで、まあ、これのユーザーインターフェースを考えられているんだなと、まあ、そこが私の購入の一番の決め手となったところです。とですね、ワンタッチでいろいろできるということが、特徴の一つと挙げられてまして、まあ、これパナソニックの携帯電話もう全てに言えることなんですが、ワンプッシュオープンというボタンがあります。まあ、親指でちょうど携帯電話の付け根のところにボタンがありまして、そこをポチッと押すと自動的にパカッとパネルが開くということになっています。今までパナソニックの携帯電話そうなってたのは見てはいたんですが、いざ自分が使ってみるとですね、思いのほか便利でして、こんな便利ならばもう一度慣れてしまうとですね、もう次の携帯電話をパナソニックにしちゃおうかなと思ってしまうくらいです。液晶パネルが大きいということがありまして、勢いよく開いてしまうとまず落としそうになってしまうような感じもするんですが、これちょっと非常に使いやすい機能のうちの一つですね。あと液晶モニターも3インチのフルワイド QVGA 液晶、非常に見やすいです。屋外でも非常に文字は見やすいというか、まあ見えなくなることはないという感じで、非常にいい液晶モニターだと思います。それと話がずれてしまいましたが、ワンタッチ操作のお話の続きなんですが、よく仕事のスケジュールとか見るときにですね、カレンダーを開いて見ることがあるんですが、その時にですね、もうボタン一つでカレンダーが開くと。他にはですね、側面にボタンがあるんですが、閉じている状態でこのボタンを長押しするとマナーモードに切り替わったり、またマナーモード解除できたりですね、あと開いている状態でこの側面ボタンを押すと、ビューブラインドっていうことで、まあ、ちょっと斜めから見ると文字が見えなくなってしまう。つまり今よく電車などかで中でですね、他の人に画面見られたくない時とか、まあ、そういったプライバシーフィルター的な機能があるんですが、 それをボタン一つで設定できることができます。あと面白い機能としてはですね、拡大ルーペっていうことで、まあカメラで写した画像を拡大して見ることができるということがあります。ちょっと私そこまで、小さい字が見えないということはないんで、あまり使うことはありませんが、それも特徴の一つです。それとですね、カメラなんですが、これ200万画素の、オートフォーカスのカメラがついてるんですが、こう言ってしまって申し訳ないんです。非常にですね、写した画像が荒くて、なんかのっぺりした感じがありまして、私も買って写真を1枚撮った時に、ああ、これダメだと、非常にショックを受けたことあります。もうちょっとこのカメラについてはですね、もうカメラの、この携帯内にカメラがあることはちょっと諦めようかなっていうくらいでして、まあ、あまりにも思ったほどの画質が得られなかったので、まあ、これを機会にちょっとコンデジを買い替えようかなと思ったくらいで、まあ、先日お話した CX1 を買った背景っていうのはですね、もしこの携帯電話のカメラの機能がそこそこ良かったら、コンデジの CX1 はね、買ってなかったかもしれないですね。あと音源なんですが、着メロですね、音源のチップにですね、まあ、最近よく MA7 というヤマハのチップを使うことがあるんですが、これコストダウンのためかと思うんですが、その2つ世代の前、MA3 というタイプのチップを乗っけてます。ですから、着メロによってはですね、この機種に対応できないというものがいくつかあるみたいです。まあ、実際私、着メロは最近使わないで、これは普通のピロピロピロっていうような、普通の着信音しか使ってないんで、まあ、この点については、まあ、私個人としては問題ないかなと思っています。それと使っていて突然圏外になってしまうことがありまして、これしばらく治らなかったですね。ただ先日のソフトウェアアップデートでやっと治ったようで、この問題は解決したように見えます。というわけでですね、ちょっと後半イチャモンばっかりつけてしまいましたが、2チャンネルのですね、この 830p についてのスレッドがあるんですが、皆さん結構ボロカスに言ってるんですね。まあ、カメラがしょぼいとかですね。と言いつつも、携帯電話の基本的な機能としては、必要にして十分な機能を兼ね備えていると。ということで、皆さん文句を言いつつも使い続けているようです。で、これは全く私も同じ考えでして、文句は言いつつも、携帯電話としては先ほどのボタンの押しやすさもありますし、非常に使いやすいことに変わりありません。つまりシンプルな携帯電話欲しいんですけど、いわゆる簡単携帯とかですね、そちらの方を使うのにはちょっと抵抗があるという方、についてはお勧めしたい携帯電話です。パナソニックの800番台ではですね、832P という型番がもう出てますが、まだ 830P という機種はこれ売ってます。当然もう、まあ、0円携帯として売ってますので、ちょっと割り切った考え方をするならば、この携帯電話はなかなかいい携帯電話ではないかと思っております。まあ、そういった方にはお勧めしたい携帯電話です。次に Windows 7についてお話したいと思います。先日 Windows 7 Enterprise Edition の、90日間評価版についてインストールしたというお話しましたが、ちょっとその話の続きをさせてもらいます。で、今回インストールして、まあ、今後使っていこうと思ってるんですが、64ビット版を私使ってます。なぜ64ビット版にしたかっていうとですね、私のマシンには5ギガのメモリーが載ってまして、まあ、5ギガって中途半端じゃないかって言われるかと思いますが、4ギガ載ってるところに余ってる512メガのメモリーを2つ乗っけて、まあ、5ギガにしてると。このメモリー空間有効に使いたいなと思って、まず64ビットにしようかなと思いました。まあ、これ32ビット版ですと、3.5 ギガ弱ぐらいですかね。そのぐらいのエリアしか使えません。で、実際ちょっとラムディスクに使おうかなと思ったこともあるんですが、ちょっといまいち動作が不安定なことがありまして、まあ、せっかく乗っけてるんだし、ちょっと使ってみようかなと。あと、バーチャル PC を使ってですね、いくつか OS を走らせたいということもよくやってまして、まあ、そういったことを考えると、OS1 つあたりに1ギガとか2ギガとかのメモリを割り当てて、仮想マシン使いたいということを考えると、やはりちょっとメモリをたくさん乗っけた状態で動かせるものが欲しいなということで、64ビット版を使っています。この64ビット版なんですが、32ビットのアプリケーションをエミュレーションで動かしてくれまして、これ Windows on Windows という機能ですね。で、アプリケーションについてはですね、ほとんど問題なく動いています。64ビットを意識しなきゃいけないのはドライバーですね。ハード入りのソフトウェア、それについてはちょっと64ビット版というのをちゃんと使わなきゃいけませんが、それ以外は32ビット用のアプリケーションで大体問題なく動いています。で、実際入れてみたアプリケーションなんですが、まあ、私がよく使うものから挙げていきますと、まず漢字変換で ATOC2007、 今もう2009は出てますけど、私が手元にあるのは2007でして、 これについてはインストールして問題なく動いています。あと Office 2007パーソナル、まあ、これはまあ動いて当然かなと思っています。あとはプリンター関係なんですが、私プリンターエプソンの PXG920 っていうのをインクジェット持ってるんですが、これについてはですね、エプソンのサイトから 64bit 版のドライバーを落としてきまして、それをインストールして正常に動いています。これはですね Windows 7で動かしてるんですが、 Windows Vista の 64bit 版のドライバーを使っています。あと写真印刷に使うユーティリティの類ですね、あの簡単フォートプリントだとかファイルマネージャーだとかマルチフォートクイッカーだとかですね、その類のエプソンのユーティリティも全て正常に動いています。あとカメラ関係では、一眼レフデジカメの EOSKIS デジタル N を持ってるんですが、こちらの関係のソフトウェアも大体使えています、まあ、よく使うのは Zoom ブラウザ EX ですね、こちらも問題なく動きますし、あとロー画像を編集したりするときに、デジタルフォトプロフェッショナルというキャノンが提供しているソフトウェアがあるんですが、これも問題なく動いています。ローデータの表示させるためのドライバーですね、これは 64bit 版が出なくて 32bit のみということで、こちらインストールができませんでした。いずれにしてもデジタルフォトプロフェッショナルがあればロー画像の方は見て編集できますので、とりあえずは問題ないかなと思っています。あとは、ブログを書くときに使う、Windows ライブライター、当然ですね Windows ライブ関係は全部動きます。あと今このポッドキャストを録音しているこのポッドキャストの録音編集に使っていますオーダーシティというこのフリーソフト、こちらも問題なく使っています。まあ、そういったことでですね、普段私が使っている分には 64bit 版ともだいたい問題ないんじゃないかなというふうに今感じています。ただしょっちゅう使うわけじゃないんですが、 CD とか DVD のライティングソフトですね、こちらについてはかなり 64bit 版ということで状況が変わりまして、今まで使ったビーズリコーダーゴールド9、こちらはですねインストールはできて通常の書き込みはできるんですが、DVD-RW とかに対してですね追記をするということ、まあ、私先日お話したバックアップではよくやってると言ったんですが、この追記に関してはですね1回目書けるんですが、2回目書こうとすると ATAPI エラーっていうのが出て追記ができません。でこれについてはちょっとまだ解決できてなくてですね、まあ、BHA そのものも倒産してしまいましたし、まあ、他のメーカーの、NERO9 とかロキシオとかですね、あと他いろいろフリーソフトで、ね、いいものがありますので、Windows 7の 64bit でも使える、かつ追記の書き込みにも対応した CD/DVD のライティングソフトはないかなということを探しているところです。それとです、先日の評価版を使っているときにヘルプのメニューがまだ英語だと言ってたんですが、あれはですね、オンラインヘルプとオフラインヘルプと2つ種類がありまして、オンラインヘルプを使っているとまだ英語の情報を読み取って表示してしまうようで、これをオフラインヘルプに切り替えると日本語でヘルプをちゃんと表示してくれます。まあ、オンラインヘルプが日本語になるのはおそらく正式発売になった10月20日以降じゃないかなというふうに見ています。 Windows 7は昨日の9月25日からですね予約が開始になりまして、発売は10月22日、午前9時からということになっています。パッケージ版が午前9時から発売ということで、まあ、実際発売のイベントとかは10月22日の9時からとなる見込みですね。ただし DSP 版については9時という制限がなくてですね、午前0時に発売することを禁止はしていないという状況でして、おそらく秋葉原のいくつかの店舗では午前0時からの新販売というのはあり得るんじゃないかなと思っています。あと価格も同時に発表になったんですが、通常版だとかアップグレード版とかいろいろ種類がある上にエディションもたくさんありまして、まあ、ちょっとここでお話しするくらい私頭入ってないくらいいろいろありまして、まあ、これについてはちょっとウェブサイト、マイクロソフトのウェブサイトとかを見てもらいたいと思います。で、私は今この中からどれを買おうかなということで悩んでるんですが、おそらく DSP 版の 64bit 版を買うかなと思っています。まあ、それについでですね、ビデオカードも新調したいなと思ってまして、今GeForce 7600GT を使ってるんですが、まあ、低消費電力版の DirectX10 に対応したものを何かいいのがないかなと思って探しています。はい、ということで今回携帯電話の、ソフトバンクモバイル 830P の話と Windows 7の評価版についてのお話をさせてもらいました。 基本的にですね、今私メインの OS を Windows 7にも切り替えてしまいまして、ただ安全のために従来の Vista 32ビット版はデュアルブートで使えるようにしています。まあ、徐々に Windows 7に切り替えていって、ここら辺の使い勝手とかですね、そこら辺のお話とかもしていきたいと思います。また次回もよろしくお願いします。